おはようございます、声がなんか聞きにくいという方もいらっしゃる。大丈夫ですかね、聞こえますかね。できるだけゆっくりと お話した方がいいかもしれません。まあ原稿は用意してるんですけども、あまり原稿に従わない方がいいかもしれませんね。この前の説教で私がお話したことは、そのダビデという人が、青年がね、イスラエルの王様として選ばれるところでしたよね。ダビデは7人兄弟の末っ子でした。そして兄弟からもまあバカにされたりしていたんですけれども、神様はそのダビデのを選んで王にされたという、そういうことをお話しました。そして神様が私たちを選ばれるのは、私たちが他の人よりも優れているからとか、才能があるからとか、そういうことで選ばれるのではありません。クリスチャンの恵みは本当に何にもないところでも神様がその人を選んで使ってくださるんですね。力を与えてくださいます。そういうようなことをお話しました。今日は実はその続きなんですね。ダビデはすごくなんというか、日本語で眉目秀麗という言葉ありますけれども、もう大変なハンサムな青年だったんです。それが聖書に何回も書かれています。それは詩法にもちょっと書いてございますけど、これは後世の人が理想化してダビデをそのように描いているのではないんですね。実際にダビデの血統は皆美人だったようですね。まあ子供もそういうような子供さんでした。そしてそのダビデがね、神様から選ばれた信仰深い人であるはずなのに、いろんな過ちを犯しました。今日はその人間ダビデということで、ダビデのそのような側面を一緒に聖書から学んで、そこから恵みを得たいと思うのでございます。今日読んでいただいたのはアブラハム、これはダビデの、まあ、子供さんだったんですけども、そのダビデの子供さん、将来の、まあ、王様にもなるような期待された青年だったんです。そのアブサロームが父親に背くんですね。背いて謀反を起こして、その追っ手の軍から追われて、そして、槍で突き殺されて死んでしまうんです。そしてそこのところをダビデが、父親のダビデが、王のダビデが子供の名前を呼びながら、泣いたという、そういうふうなところですね。このアブサロムというのは聖書の中に記されているところによりますと、誰よりも背が高くて大変な美青年だったそうです。聖書によればですね、1年に1回アブラハムの髪の毛を切ったそうですけれども、それが200シェケルあったというんです。200シェケルというと、昨日調べてみましたら 2.3 キロですね。髪の毛が 2.3 キロ切ったらあったというんですから、よっぽどなんか長く伸ばしてたんですよ、きっとね。後ろの方までもう伸ばしてたんだと思いますけど、そういう青年でした。そして、その青年が謀反を起こして、追ってからその討伐の軍から逃れるときに、ラバに乗って逃げたんですけれども、 その髪の毛が松の枝に引っかかったんですね。そしてその松から宙吊りになったんです。それを見た追手の軍が よしとばかりに、槍かなんか棒でそのアブサロムを突き殺してしまったんです。その情報を持ってお父さんのダビデのところに帰ってきた時のお父さんの態度が先ほど永田姉妹が読んでくださったところです。まあそういうふうな人前もはばからずその無言の子ですけれども、我が子アブサロムよアブサロムよと言って泣いたというそのそういうダビデの側面ですね。でダビデという人は実は今お話したように非常に、男前も良くて、そして勇敢でね、そしてその戦いの才能もありました。戦いをするとまあ負けなかったんですね。そういうふうな才能を持ってました。そして芸術の天分があって、琴を弾いてきっと歌も上手だったんでしょう。その人の心を慰めることができました。そう芸術肌の才能があったんですね。それですから非常に国民的なヒーローと なっていったんです。そして後にイスラエルの王になるんですけれども、そのダビデの欠点を考えてみますと情の深い人だったんですね。情の人でした。情に脆いところがあったんですね。その脆いところの一つは、今日の聖書の箇所にあったように自分の子供、それは謀反を起こした子ですから、本当ならこう殺されて自分の身が安泰なんですけれども、そういう人を国民の手前、そういう謀反の子が殺されても泣くというのは王様としてはちょっとどうかなと思うんですけど、もうはばからずに泣いたと聖書にそういうふうに書かれてますので、情に脆い人だったんですね。その情に脆いというのは女性に対してもその気持ちがよく現れているんです。その一つの例は部下の妻が、バテセバという妻ですけど、その部下の妻と、その不倫をするんですね。そしてその大変、その不倫をしただけではなくて、その部下を戦いの激しいところにわざわざ出して、その部下をが死んでしまったらその部下の妻と結婚したということなんです。それはバテセバというんですけど、その二人の間から生まれた子供が有名なソロモン王ですね。その聖書の箇所を見てみますと、サムエル記の11章の2節ですけれども、その王様がの上から下を見下ろしてたところがうまい具合にというか、そのちょうど下の方できれいな女性が体を洗ってたというんですね。でその女性のことを調べたら、バデセバという女性だったので、その女性を王宮に引き入れて関係を持つという、そういうことが聖書に書いてあるんですけども、これも考えてみますとね、僕は何かその女性が何か企みがあってねしたんじゃないかと思うんですね。ダビデばかりが悪いんじゃないんです、私の考えですけども。というのはユダヤ人の女性がね、そんなにその昼の日中まだ明るいうちに、人が見えるところで弱みをするもんでしょうかね。体を洗うものでしょうか。それは 多分その王様に見られるようにわざわざそういうふうにして仕組んだんじゃないかと思うんですけど、そういうふうに考えますと、バテセバという女性も非常に権力志向の強いそういう女性じゃないかなということが推測されるんですね。まあ、ともかくそういうことがございました。そしてそのことが原因で、まあ、家庭的に平安がなくなっていろいろと不幸なことが起こりました。まあ、その中の大きな出来事は、まあ、子供が自分に背いて別の王になろうとして、まあ、殺されたということでございました。そのように考えてみますと、ダビデという人は非常にそういう罪悪的な面を持っていて罪を犯したそういう人物だったということが言えるわけですね。聖書はそういうところを正直に書いてるんですね。聖書のすごいところはそういうことだなと思います。王様だからといって決して手加減をしません。正直ありのまま書いています。そこで今度はもう、その今日の説教の大事な部分ですけれども、ダビデにはそのような欠点というか罪悪的な面がありましたけれども、ユダヤ人はこのダビデ王を非常に理想の王として大事にして聖書の中で残してきました。そして将来の救い主はこのダビデ王から生まれるんじゃないかと、その子孫から生まれるんじゃないかという、そういうふうなことを言い伝えてきたわけでございます。それなぜかと言いますと、ダビデは罪を犯すことがあってもですね、神様に頼る人だったんですね。その例としては ある時に、罪を犯しまして、まあ、神の罰を受けるような事態になりました。その時にダビデはこう言いました。これはサムエル記の下の24章14節に書いてるんですけども、大変な苦しみだと、主の御手にかかって倒れようと、主の慈悲は大きいと、人間の手にはかかりたくないと。要するに自分がこのまま倒れるならもう主の御手にあって倒れようと、もう負け戦でも負けるなら主のにあってもう負けようと。なぜなら神様の慈悲は大きいのだからと、そういうふうに彼は言ってるんです。これはね、なかなかすごいことだと思いますよ。もうどんな状況にあっても、もう負けるときにも神様にあって負けようと、倒れるなら倒れようと。もう神様は慈悲のある方だから悪いようにはなされないだろうという、これはね、ダビデの素晴らしい信仰ですね。どんな時にも失敗しても罪を犯しても神に寄りすがりましょうと、神は決してお捨てにならないからという、その素直な信仰ですね。それがダビデにあったんです。その預言者のナタンという人からまあ、やってはならないそういう不倫を指摘された時にも、彼は神の前に自分は罪を犯しましたと言って、王様であるにもかかわらず正直にみんなにそのことを言ってですね、本当に悔い改めたと聖書に書かれてございます。なかなかこれはできないことだと思いますよ。王様ですから、その王座に座っている人がわざわざ下に降りてきて膝をついて罪を犯したのは私でございますと正直に神に悔い改めたというんです。 これがダビデの素晴らしいところですね。そして私たちはよくその信仰というものを考えるときに非常にそれを固く考えまして、罪を恐ろしい、あなたは罪を犯しましたねと言って、そういう人を責めたり自分を責めたりすることが多いですね。しかしそれは信仰のいわゆる厳しい面だけをそういうふうに見るとそうなるんですけれども、その時にやっぱり許しの面を見ないといけませんね。神様は許してくださる方、過ちを補ってくださる方である。その面を忘れたら、そのキリスト教の信仰の大事な面が見失われるんじゃないかと思います。私たちが失敗をしたとき、罪を犯したときに、神様のところに行って許しを拒まないで一体誰のところに行くんですか、ね、誰から力をいただくんですか。そのときにイエス様のところに行かないで誰のところに行くんですか。そのときこそ神様のところに行き、またキリスト様にすがらなければなりません。それが聖書の教えている信仰ですよ。本当に、聖書の教える神様は決してその失敗したから、罪を犯したからといってその人を捨てたりなさる方ではありません。ダビデの話はそのことを私たちに教えているんじゃないかなと思います。今日はそういうことで終わりたいと思うんですけど、修法にそこに一つの挿絵というか彫像の写真がありますけど、これはミケランジェロという人ですけれども、正式の名前はミケランジェロ・ブォン・ナロッティというんですか。これはちょっとそのイタリア語ですから私正確に読めませんけれども、1504年の彫像でございます。大理石の彫像で高さが434メートルあるんです。その頭部のところだけ写真してますけども、僕が確か高校生の時だったと思うんですけど、美術の教科書にねこの全身像の写真があったのを覚えてます。その頃クリスチャンではございませんでしたから、この聖書のダビデとは知りませんでした。教会には言ってたと思うんですけど、このサムエル記のこのダビデとは知りませんでした。もちろんこれはミケランジェロという芸術家が想像して作った彫像ですから、実際のダビデとは違うと思うんですけれども、素晴らしい彫像ですね。フローレンスの町のガラリア・デル・アカデミアですか、そこに行くとこの彫像があるそうでございます。あるというふうに書かれてございます。イタリアに旅行された人はぜひ、このダビデ像をご覧になったらいいと思うんですね。きっと実物を見たら素晴らしいでしょうね。434メートルの高さですから、人間のなんていうか、体というか神様が作ってくださったその素晴らしい、彫像ですね。そして今日はそのダビデが良いスタートをしたのですけれども、人間的な面があって非常に情に脆いところがあって、過ちもしました、失敗もしました。しかし失敗もしましたけれども、彼はどのような時にも神様から離れないで、そういう時こそなお神様の方に寄っていったんですね。そのひたむきな信仰が聖書で記されて記されていると思います。神の許しがあって、ダビデは多くの教訓を、信仰のお話を私たちに 残しているのでございます。では一言祈らせていただきます。父なる御神様、今日は聖書のこのダビデのことを少しなりと学ぶことができて感謝をいたします。どうか日本ではクリスチャンの数が少ないです。少ないですけれども、神様は一人一人の人を選んでクリスチャンとして良い働きをさせてくださることを感謝いたします。どうか教会に来ていらっしゃる方々一人一人がこの天地を作られた神様を知って心が強くなり、その毎日の働きの上に力が与えられますように、どうかお願いいたします。主イエスキリスト様のお名前によって心よりお願いいたします。アーメン。